それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第1章21節から34節。聖書は後ろの方、新約聖書の65ページになります。マルコの福音書第1章21節。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。するとすぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まった。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。夕方になった。日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。本日はこの箇所より誠の権威と題してメッセージをお願いします。
イエス様は宣教の始めに次のように言われました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて立ち返って、方向を、自分が言って向いていた方向を神様の方に向き返って、そして福音の中で神を信ぜよう、このようにおっしゃいました。そして今日の今読んでもらった箇所はまさに神の国とは何か、そして福音の中で神を信じるとはどういうことなのかということが書かれている、記されている、記録されているところであります。今日のところは安息日の一日のうちに起こったことです。このことからイエス様がもたらされた神の国とは一体何であったのかということを私たちは、知りたい、そのように思います。それを頭で知るだけでなくて、私たちが信仰生活の中でそれを体験していくものでありたいと心から願います。今日この箇所が私たちに、与えられているわけですけれども、ここでキーとなる言葉は権威という言葉であります。このように言われています。 それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のようにと訳されていますが、これは違うと思います。権威ある者として教えられたからである。日本語で権威ある者のようにって言ったら権威がないということを主張することになります。そうですよね。あの女の人がですね、男のように喋ったって言ったらそれは男ではないということを意味しますし、男が女のように喋ったって言ったら女ではないということを主張することになりますので、これは訳は間違っていますね。権威あるものとして教えられたからである。権威あるものとは一体何でしょうか。その権威にそのことについて考える前にですね、どういうところで教えられたかというのをちょっと見てみたいと思います。場所、これどのぐらいの大きさだと思いますか。実はこれが人です。ここに人がいます。だからこの柱はですね、4人分ぐらいの身長ですから、どのぐらいでしょうか。170センチとして7メートル近くぐらいでしょうか。かなり大きいですね。小さなところで教えられたわけではないということです。かなり立派な、街道、これカペナウムの街道の跡なんです。イエス様がここで実際に教えられたんです。その跡があります。そこでもちろん律法学者たちも教えていたわけですけれども、律法学者たちの教えには権威がなかった。しかしイエス様の教えには権威があった。で、権威があったって一体どういうことでしょうか。人を威圧する力があったということでしょうか。それはただ単に威張ってるだけですよね。それはただ単に威張ってるだけ、抑える、支配しようとするだけです。しかし支配するということ、抑えつけるということと権威があるということは違います。例えば父親の権威って、あるいは母親の権威ということがあるわけですけども、子供を抑えつけるだけの場合に本当に権威があると言えるかというと、それは違うと思います。子供を抑えつけるだけで、子供に反発されて子供が内心親を軽蔑している場合には、それはもう権威もへったくりもないわけで、ありますね。権威というのは人が本当に納得するものでなければなりません。ですから権力というのともまた違う、人が納得できるものであります。ギリシャ語を見てみますと、この権威と訳されている言葉は、自分が行おうというすることを自由に行うことができる力であると、まあ、そのように定義づけられています。どういうことか。父親のですね、権威、どんなに威張っている父親であっても、権威がある父親と権威がない父親の差は何かというと、言ったことが実現する父親、権威がありますね。また言ってることとやってることの間にズレがない父親、権威があると思います。しかし言ってることとやってることの間にものすごいズレがあったら、どんなに子供を力で支配しても権威はありません。むしろそういう場合には子供の中に深い傷を残し、子供が成長するにつれてその子供の中に、与えられた傷が悪い形で出てくるということがやっぱりあるわけですね。イエス様に権威があったということは、イエス様の教えに権威があったということは、イエス様が語られた言葉が実現したということです。 イエス様が語られた言葉が実現したということです。神様は天地を創造された時に光あれと神に言いたまえければ光があったと創世記は言っています。ここに神様の権威がある。光あれと神様がおっしゃった時にそこに光があった。これが神様の権威。それと同じように、幸いなるかな心の貧しい者たち、天の御国はあなた方のものだとイエス様がおっしゃった時に、心貧しい者たち、低められている者たち、神様の前に心を低くする者たち、人の前に心を低くする者たちに、ああなんと幸いなことだろうというイエス様の祝福が実現したのです。天の御国は彼らのものだとおっしゃる、その天の御国が彼らのところにやってくる。それイエス様が語られたことが行われる。これがイエス様の権威でありました。だから律法学者たちのようにではなくというときに、律法学者たちはどんなに口で言ってもそれを自分で行わない。口で教えるけどもそのことが実現していかない、権威がなかったのであります。それは私たち聖書の言葉を語る者にとっても本当に恐ろしいことでありますね。言ってることが実現しないということになったならば、聖書の言葉を本当に語ることはできないだろうと思います。言葉が実体化する、言葉が実体化する、言葉が実際に力となって動き始める、技となってそれが行われる。これがイエス様のお働きであったのです。ですからイエス様の福音の働きというのは、福音を述べ伝えることと、それから癒しの技を行うことっていうふうに、まあ、両輪によって行われたと言われていますけれども、イエス様にとってはこれは二つのことではなかったのです。一つのことであった。神の言葉が語られるときにそれは行為として行われる。言葉という言葉、皆さんロゴスという言葉を聞いたことがあると思います。先ほど一緒に読んだ、ヨハネの福音書の第一章に出てくる、初めに言葉があったと言われるその言葉という言葉はロゴスという言葉ですけれども、ギリシャ語には他にですねレーマという言葉があって、言葉という意味のねレーマという言葉がありますけれども、このレーマという言葉は行いという意味でもあるんです。行いという意味でもある。つまり言葉が行いとして、行い、その出来事として、実現する、それが聖書が非常に重要なこととして私たちに、語りかけることです。言葉は実体化する。イエス様はこのように人々に祝福の言葉をかけられる。そうするとその祝福が一人一人の中に実現していく、そういう力をお持ちであった。またイエス様は人々を苦しめている悪霊の力を言葉を持って制していかれました。ここで今日もう一つ私たちが、心に留めたいと思う、それはですね、この街道に汚れた霊に疲れていた、人がいて、叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています、神の聖者ですと 言った。するとイエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。このところに注目したいと思います。この箇所ですね、中華書などを読んでいると、街道に初めから汚れた霊に疲れた人がいるわけがないから、途中で入ってきたんだろうというふうに解釈する人がいますけれども、私はそうではないと思います。初めから一緒に街道にいたのです。しかしイエス様の御前に立つ、イエス様の言葉を聞くときに、私たちの中にある本質が明らかにされていくのです。だからある時はイエス様の福音の言葉を聞く、その時に自分の中に隠れていた、眠っていた、あるいは死んでいた神の子の本質が目覚めるのです。だから初めて聖書の言葉を聞いた、ただそれだけでイエス様を信じるものとされる、自分が尊いものなのだ、神様の御前に尊いものとして創造されたのだということを私たちは知るようになる、目覚める。それはイエス様の御前に立つときに、イエス様の言葉を聞くときに、私たちの中にある本質が明らかにされるからです。私たちは神の姿に似せられて、似せて作られた、尊い神の姿を表すものとして作られた、そういう本質がイエス様の前に立つ、イエス様の声を聞くときに明らかにされていくのです。しかしそこに汚れた霊がある人についているときに、そのような人の本質、尊い本質が立ち上がろうとするときに、それを押さえつけようとする力がもう一方で明らかになるのです。だからこの人はそれまでイエス様が来られるまでは黙っていた、黙っていたにもかかわらずイエス様の声を聞いたときに叫び出すわけです。叫び出すというのは、この悪霊に疲れていた人の本質が明らかにされること、その人は本当は尊い存在なのだということを、悪霊はその人が本当に尊い存在だということを明らかにしないように邪魔しようとして叫び出すわけです。だからイエス様の前に立った時に、中にある人の中にある悪い思い、あるいは人の思いの中に入ってきて人を滅ぼそうとする、壊そうとする、破壊しようとする悪の霊が騒ぎ立つということが起きるわけです。時々ですね、もう随分時々じゃないですけども、しばらく前になりますけども、ある方が礼拝に、来られた、その方はずっと占いをやってた人だったんですけれども、礼拝に来て、そして私が天のお父様と一言祈り始めた時に、怖くて仕方がなかったと言われたことがありました。それもやはりその人の中にある本質が目覚めようとするときに、それを邪魔しようとする者がそこにいた場合に、そういうことが起きるわけです。そういうものが私たちの中に入っていないときっていうのは、神の言葉を聞いたときにすごい平安に満たされる、喜びに満たされる、神の子の本質が立ち上がる。だけど人の中にそういう悪いものが入っているときに、恐れであったり、あるいは霊が騒ぎ立つというようなことが起きることがあるのです。 だからここでね、イエス様が黙なんておっしゃってるか、黙れこの人から出ていけと言われた。イエス様はこの人を叱ってないんです。この人についている霊を叱りつけて追い出された。この人はイエス様に霊を追い出していただいて、神の子としての本質の中に生きることができるようになった。ここにですね、イエス様の言葉が一人一人の中に実現していく、これがイエス様の福音であった。そしてそれはイエス様の言葉を聖書を通して聞く私たちにおいても、また同様に働く神の力であると聖書は私たちに伝えているのであります。もう20年以上にも前にもなりますけれども、私パプアニューギニアというところに伝道に行った時にですね、2回目に行った時に、村の青年を夜夕方集めて、バイブルスタディをしたり賛美を歌ったりして、伝道を開始したわけですけれども、ある日青年たちが来なかった、誰も来なかった時があった。でその時は、村の一人の女の子が死んだ、ムンギンダという女の子でしたけども、ムンギンダが死んだ、だから今日は、バイブルスタディに行かないと言って、家に行きました。で次の日曜日の日、ムンギンダのお母さんが礼拝に来ました。そして、1ヶ月前、自分の夫が変な夢を見た、悪霊が自分の家にやってきて家を破壊する夢を見た、そうするとその2週間後に夫は高熱によって死んでしまった。そしてその次の2週間後に娘のムンギンダが死んだ。そして今自分が高熱にやられている、次は自分が死ぬ番だ、祈ってくれというふうに言ってきたことがありました。そして私はその現地で聖書翻訳の宣教をしている、パトリック・エドミストンさんという人と一緒にですね、その人のために祈りました。そしてイエス・キリストの名によってこの人から、この家から出ていくように命じて祈りました。そして彼女にもイエス・キリストの名を呼んで祈れと、祈るようにと言って、彼女は祈り始めました。で私は彼女からその悪い霊が出ていくのを感じましたけれども、その翌週ですね、彼女また礼拝に来たんです。であれからすっかり良くなった、私は癒されてジャングルに、重労働に行くことができ、もうすでに行っていろんなものを収穫してきています、そういう報告をいただきました。このようなことっていうのは、聖書の書かれイエス様が来られた2000年前だけにあるのではないのです。今も同様にイエス様の皆が呼ばれるときに私たちに与えられる恵みです。イエス様の福音は聖書の言葉、それから悪霊との対決、悪霊が引き起こしているさまざまな病気の癒し、それが一つのこととして行われたということを私たちは心に留めたいと思うのです。だから私はこの教会でも病気の人のためにお祈りをしましょうって言います。それはイエス様の皆によって癒されることを心から信じているからです。私自身が癒された経験があり、また祈りによって多くの人たちが癒されてきたという、そういう働きを与えられてきました。 今私たちの教会、今日来られてない方々の中にも病気で苦しんでいる方々がたくさんいます。皆さんとご一緒に祈っていきたいと思います。そしてどうぞ私を礼拝に来ることができない彼らの家にお使わしくださいと私は祈っております。どうぞそのことのためにも共にお祈りいただきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様、あなたの言葉は不思議な言葉です。あなたの言葉には力がありました。あなたの言葉は命を作り出し、悪霊を追い出し、病を癒す力でありました。その言葉を私たちはかけられ、絶望から立ち上がり、あなたと共に新たな人生を歩み始めたのでした。このように導いてくださったことを感謝いたします。今主イエス様、今も悪い霊によって苦しんでいる人たちが私たちの仲間にいます。あなたに解決を求めて、あなたの解決を求めてやってきている人たちがいます。どうぞ彼らの悲しみ、苦しみにあなたの目を留めてください。そして主よ、どうぞ私たちを、この岩本への子を彼らのところにお使わしください。そしてあなたがなそうとしておられるあなたの技を行ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。